高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判のお話をする前に、8月30日に行われた衆議院選挙の話から少し入りたいと思います。自民党が歴史的な大敗をしたということですね。予想されたことが起こったという、そういう意味ではみんなが考えていたことがそのまま実現になるわけですが、司法の改革という、そういう立場から見たときにも、この自民党の歴史的大敗というのは感慨深いものがありますね。1998年、今から11年前になりますが、自民党が司法改革を主張した。司法は変えていく必要がある。早く判決を出せ。民事も刑事もだ。手間のかかることはするな。そういう議論があり、また裁判への市民参加という言葉も出てきていた。それが具体化していって裁判員制度になっていったという経過があります。司法を変えよう、司法は変わらなければいけない、そのことを強調してやまなかった自民党が大敗をした。裁判員制度に消極あるいは背を向けている人たちがたくさんいるということは何度も申し上げてきてますけれども、自民党に背を向けるということと裁判員制度に背を向けるということが、私は根っこのところでは結構実はつながってるんではないか。みんなが、自民党が展開し強調している主張に違和感を感じ、それが反発にまで発展してきた、そんな印象を持ちます。さて、裁判員裁判は8月に東京と埼玉で行われ、9月2日からは4日間の日程で青森地方裁判所で裁判員裁判が始まっています。2人の女性に対する強盗強姦事件など4つの罪名の事件、つまりいくつもの犯罪を犯したとされる、そういう事件、被告人は22歳の青年ですが、少年時代に犯したとされるそういう事件も加わっています。性犯罪事件があるということで、9月1日には裁判員の選任手続きだけの法廷が行われて、それで2日から始まったと、こういうことです。この裁判についてはまた機会を変えてお話をすることがあるかもしれませんが、裁判員の選任手続きと裁判が始まった時の状況が非常に特徴的なので、今日はそのことを中心にお話をしたいと思います。まず性犯罪だということで、被害者のプライバシーに対する配慮をする、そういうことから裁判員候補者たちに被害者の状況ができるだけ伝わらないようにするというような事前の配慮と言われましたが、工夫をしていました。なるべく事実を知らせないということになります。裁判というのは本来多くの場合に あまりみんなに知られないところで行われた犯罪行為を一つ一つあからさまにするといいますか、克明に明らかにしていきながら被告人の責任のあるなしとか程度とかを判定していくものですから、隠されたままで隠したままで判断をするということは本来やるべきことではない、やってはいけないことになります。でしかしながら被害者はプライバシーを保護してほしいと考えている、多くの人に知られたくないという思いがある。性犯罪事件の支援団体は、性犯罪事件は裁判員裁判から外してほしいという要請をしていました。外しはしませんでしたが、様々に配慮をするということになったという、そういう状況があります。しかし私は非常にそういうやり方について違和感があります。異論があります。どういう犯罪であれ、犯罪事実の内容を裁判をするもの、これまでで言えば裁判官でしたが、裁判官はその全容を克明に知ることがまず判断の前提になります。分かりやすい言い方を端的にすれば、プライバシーの保護ということは考えないということです。そういうことを言っていると判定ができなくなるから。でしかしながら、一般市民が参加する裁判員制度では、多くの市民がある個人の犯罪の被害者としての状況を克明に知ることになると、知られたくないという思いを踏みにじることになると、こういう議論です。で私は性犯罪については裁判員対象から外せという声は最もないような印象を与えるけれども、実はそれは違う、そうではない、裁判員制度を導入したからそういう問題が起きるのだと、そういう結論を導くべきものだと思っています。裁判員制度を導入しなければそういう問題にはならなかった。裁判官は局地的なプライバシー、プライベートな話を知ってしまうけれども、それは裁判官が自分自身の仕事の職責の中に閉じ込めていく、過去からずっとそういうふうにして進めてきた裁判を一般市民を参加させるということにしたから、そういう問題が起きてきた。だから性犯罪は外せではなく、だから裁判員制度はやってはいけないというふうに考えなければいけない、そう思います。性犯罪事件だということが随分報道されて、この事件については裁判員になりたがらない人が非常に増えたように私は思っています。100人の裁判員候補者の中からまず自分自身は除外してくれということを言った多くの人の辞退を認めました。27人の辞退が認められた。100人のうちの27人、私はこれまでいろいろ言われてきた辞退理由からすると、そんなに多くの人が辞退できるとは思えません。しかもまたこの27人を除いた73人のうち、実際に裁判所に来る前に呼び出し取り消しをするという人がたくさん出まして、33人もの人がまたそこから呼び出し取り消しになった。で今度は呼び出し状が届かないという人も出てきた。そして当日は34人しか来なかった。どんどん減ったですね。これは東京や埼玉で辞退をした人、 自体が認められた人よりもずっと多いです。正当な理由のない事態は処罰の対象だということになってますから、深刻な事態が発生してもおかしくないけれども、裁判制度がどうにもこうにも身動きが取れないほど不評ですから、来なかったからという理由で処罰することはおそらく裁判所はしないでしょう。で、そうすると多くの人がさらに出頭しなくなるでしょう。いわば堂々巡りにどんどん出頭者が減っていく、そういう状況になる、その兆候が早くも3件目の裁判員裁判で見えたというふうに言えると思います。そしてこの選任手続きの内容はマスコミから多く批判されたところですが、不透明でした。選任手続きが行われた9月1日に男性何人、女性何人のが決まったと、裁判員に決まったということさえも裁判所は発表しなかったし、それから検察官や弁護側からこの人はふさわしくないということで裁判員から排除することを求める、そういう権利があるのですが、そういうことが行われたか行われなかったかということさえも発表されませんでした。極めて不透明、裁判がどんどん市民の目からは遠いところに隠されていくという、そういう経過をたどってこの青森性犯罪裁判員裁判が始まったということが言えます。この審理や判決についてはまた機会を変えて申し上げたいと思いますけれども、裁判員裁判がよろよろと進んでいるということがもうよくよく見えたというふうに私は思いました。今日はそこまでにしましょう。